今井さん。
はい。
僕は、トウモロコシのケーキ屋さんの吉田ゆうきですけど、今井さんは誰ですか？
僕は雑脈の今にだよ。
それは、店員さんの真似をしてるんですか？
そうだよ。今度は銀のお金をあげるよ。
そういう感じじゃないですよね。
え、違うっけ？そうだよ。
女の人っぽい。あれ、女の人だよね、多分。
え、男性でしょ？
あ、そう。
男性だと思うけどね、俺は。
俺は女だと思うけどね。キャラクター画じゃないよ。こぐまのケーキ屋さんのキャラクター画じゃなくて、声を当ててる人が。
ああ、そういうことか。
意味わかってます？
分かってるよ。
お前意味わかってんのか？ちゃんと、孤狼の血とか言ってるけど、こぐまのケーキ屋さん知ってんの？
知っとるわ。
すげえ、あ、それ、孤狼の血の真似ですか？
これ今のは違うん
じゃ
じゃない？
さ、
広島の方の言葉じゃないじ
俺こそ孤狼だ。ハッシュタグ、俺こそ孤狼だですか？
ゃん。こぐまのケーキ屋さんは知って
話題、
ますよ。
こぐまのケーキ屋さんと今井さんの孤狼の血写真、ツイッターで今、すごい話題になってますからね。
やめろよ、本当に。
拡散してますから
バ
ね。
カにしやがって。
バカにしてますよ、尊敬してますよ。
本当？
役所広司の真似してるやつでしょ。
そ
ね。
う。
みんなが、
クスクス笑いながら。
みんな、
ね。
ね、かっこいいっつって、好きで拡散してますよ、ちゃんと。
ありがとうございます。
どう思いますか、こぐまのケーキ屋さんは。
ちょっといろいろ思うとこあるんですよ。
ほほほほ。
実は。
結構長い時間打ち合わせしたけど、全然食いつかなかったのに、この、今パッと出た話題にはすごい食いついてますね。
ごめんね、いつもそんな感じで。こぐまのケーキ屋さんは最初の投稿の時からずっと追ってたんです。
仮面凸さんの。
そう、仮面凸さんの。こぐまのケーキ屋さんの第1回目はすごい好きだったんです。
銀のお金こんなに
くれるんで
です すか？
か？
じゃ、逆だったっけ？あ、だから100円玉払ったら、
そう。
あれ？
銀のお金
まあ
2
いい、
万く
まあ、
れるん
どう
です
でも
か？
いい、
みたい
ど
な。
うでもいいや、まあ、それは、はい。
で、これかわいいなと。多分ずっとこう、眠らせ続けて、とうとうこれ、出したんだな、みたいな感じだったわけですよ。仮面凸さんって言ったらね、こう、どちらかというと、ルポ漫画みたいなものが多いじゃないですか。で、どっちかというと、ちょっと、ともすればこう、感動系に寄せてみたりとか、社会問題に切り込んでみたり、みたいな、
あ、そうなんですか。
彼なりの視点でね。そうそうそう。やっぱり震災の時とかも現地に行ってみたいなのもあったりとかしたし、なんだけど、なんかまたこれくるっと方向変えたものを持ってきたなみたいな感じでね。
多分このお客さん食べられちゃうんだろうなって。店員さんが少しだけになってしもうたって、三毛別の事件みたいな感じで。
いや、そんな感じでさ、始まったから、すごい可愛かったし、ストーリーというか、そのコマ展開も、これなんか気持ちがいいな、ホクホクするなと、仕事中とかにちょっとほんわかしたわけですよ。で、あまりにも可愛いから、僕も実は自分のツイッターで投稿してるんですけど、こくまのケーキ屋さんのパロディというか、
あ、そんなの、は
実はあってですね、
い。
こくまのケーキ屋さんがあまりにも可愛すぎるから、いじめてみたっつって、俺のキャラクターが出てきて、こくまのケーキ屋さんのケーキを勝手に盗んで食べてるところを、こくまさんが、ちょっと寂しそう、悲しそうな顔で見てて、後ろにバッと持った強盗が今にも、こぐまのケーキ屋さんに殴りかかるみたいな
ちょっ
絵
と待っ
を。
て、バッと思った強盗はどっから出てきたんですか？俺のキャラクターっていうのは丸っこいムーンのパクリですよね。
ちげえわ。
LINE のムーンのパクリ
違
で
う
作っ
違
た
う。
やつでしょ？
俺はもう20年ぐらい前からあれを書いてます。もっと前だな、多分。30年ぐらい前からあれ書いてます。
証拠は？
多分昔のノート探したら出てくるいっ
そ
ぱい。
れ、今作ったって証拠は？
今作った？
今作ったってことかもしれないでしょ？
いや、ちゃんとね、漫画の最後に俺、2001年とか、
手書きでしょ？
手書きで。
それ証拠になると思ってるんですか？あんたその
どれくらい経年劣化してるか。
財務省
いやい
で
やい
ももっ
や、
とマシ
違
な
う、その紙と
嘘つ
か
きま
イ
す
ンク
よ。
がどれくらい経年劣化してるかって見たらわかるっしょ、そんなの。化学操作したらわかるよ、そんなの。
紅茶をこぼせば経年劣化したようになるじゃん。
いや、紅茶こぼしてないか
だからその証拠は。
ら。後で見せてやる。化学操作に出してよ、それで。
いや、それは今井さんが証拠を出す立場として、化学操作、でもその化学操作の書類とかも偽装しそうだからな。
し
まあ
ない
いで
よ。
すよ。まあいいです
で
よ。
も
じゃあ、
まあ、そういうこと。
ムーンよりちょっと前だったのね。
そうそうそう。
大体同じぐらいだけど、ちょっと前ってこと？
そうそう
の
そ
キャラクターが、
う。
こくま
こく
の
まの
ケーキ屋
ケーキ
さ
屋さ
ん
ん。
と、にじわるすのわかるんだけど、後ろに強盗がいきなり出てくるっていう、その突飛感が。 ちょっと。
まあ、1コマで全て表現されてるんですよ、それが。
ああ、なるほど。4コマじゃないよね。
4コマじゃないんです。そうです、そうです。
それ、どうやって見るんですか？
すごい、遡んないと出てこないから、後で見つけたらいいんじゃないの？
いや、そんな苦労はしませんけど。まあ、なるほど。はい。で？
ん？で、すごい気に入ったから、そんなことまでしたんです。
うん。
だけどね、これはちょっとディスっちゃうかもしれない。
え、マジ？マジですか？
なんかね、こう、なんて言えばいいかな、シャラクセっていうかさ、
コロの血のまねですか？
コロの血そんなこと言わないから。なんかね、こう、もう可愛くないんだよね、もうすでに。
もう。
なんか、こう、可愛さで遊んでるみたいな感じ、うん、なんか可愛いでしょみたいな。ほら、こうやっとけば可愛いんでしょみたいな感じ、うん、で可愛くないですよ、別に。最初のは可愛かったけど、最近のはなんだこのバカのクズみたいな、クマはみたいな。なんか、そういう感じなんか。ごめんなさい、すごいディスっちゃって。仮面トースターの漫画すごい好きだし、ここまでのケーキ屋さんも好きだけど、なんかさ、最近のやつとか見てるとさ、ただ小学校に行ってさ、
どういうやつですか？
学校に行って、ここまでのケーキ屋さんが子供たちになんかこういろいろ教えたりみたいなやつがあるんですよ。
かわいいじゃないですか。
いや、
読んでなせんけど、
読んでみたらいいよ。多分あれ、単行本化されても買わないよ。されたかも。うん、買わないよ。うん。買わない。これは。ただこれは個人的
に。ただのディスリーじゃない。もうちょっとうまくさ。
いや、なんか、だからさっき言った、可愛さで遊んでる感じですよ。はいはい、なんかこう あざとさがすごくこう出てくるというか、
うん、
これ本当に可愛い。これめっちゃ可愛いの。生み出したみたいな。みんなが可愛いってなってるかっていうと、ちょっとなんかさ、こう。
あの声もね聞きました。
YouTube で見たよ。
YouTube で、まあ、公式のやつだけどね。うんうん、
まあごめんなさい、ちょっと実売りで終わっちゃったけど、なんかわかるかな、わかる人いると思うんだよな、俺が言いたいこと。
いやでもさっき今兄さんがこれが可愛いって言ってた、なんかブーちゃんだったっけ、ゆるキャラの
チータンな。
チータン、うん、もうまああざといじゃないですか、あれも。
違う。チータンはいつも期待の上をくくるから。
期待の上をくる。
期待の上をくるから。
くくるの。
くくるの。
チータンはどういうやつですか？ちょっとだけ僕さっき動画見ましたけど、なんか、まあいわゆる、ゆるキャラじゃないでしょ、あれは。ゆるキャラっていうか、
まあ、
正確な意味ではね。
エクストリームキャラだね、ちょっと。
いや、そういうことじゃなくて、
うん、
ちゃんとしたキャラじゃん。クマモンみたいな。
そうだね。
うん。ある程度ちゃんとした作られた、何あれは。
カムスター。カワウソ。
カワウソ、
うん、
うん。をデフォルメしたようなキャラが、暴力的なことをするんでしょ、パンチとかキックとか。
暴力的なこととか、危ないことをいっぱいする。
でもそれもツバクロが通ってるじゃん。
まあでもちょっと違うんだよね。
具体的に説明してください。どういうやつなんですか？もともと何のキャラクターなの？
チータンは何詞だったかな、ごめん。
おい。これ一応ラジオで話すみたいなこと言ってたくせに。
ごめんね。ちょっと待ってね。
はい。
佐野丸も俺、佐野氏って分かってるんだけど。
佐野丸って何？
佐野丸も、知らないの佐野丸。
それって知ってなきゃいけないもん。
知ってなきゃいけないよ、佐野丸。
何なんですか？あんたがよくあれが、LINE のスタンプで送ってくるやつか。
そうそうそう。
あれ、佐野ラーメンなんだ。なんかラーメンが頭から。
そう、垂らしてる。
丼を上から、なんかほら、ぶつけられたっていうか、かぶせられたみたいなね。もう中身入ったまま。
ええ。
言われ結構虐待されてるようなキャラ
ですよね。そうまあいいや、佐野丸は、
はい、
チータンは高知県の須崎市っていうところの観光大使ですね、
はい、
で新庄くんっていう友達のキャラクターもいる、
はい、
で頭に亀を乗せているカワウソです、うん、でいつも毎日ツイッターで動画を公開していて、でその動画の内容っていうのがめちゃくちゃ暴力的だったりとか、めちゃくちゃシュールだったりするんですよ。
例えば
自動販売機の下のお金を探してたりとか、
うん、
あとは、なんていうの、サンドバッグみたいな、逆さにして倒れない棒みたいなのがあるんだけど、
はい、
それをボッコボコに殴って、キックボクシングしたりとか、
うん、
めっちゃアクロバティックで身のこなしがすごいんですよ、この子は。あと、なんかエンジンのついた変な恐竜の乗り物みたいなのに乗って、ぶん回されたりとか、あとは、まあ、筋トレしてたりとか。
いや、そう、期待の上をくくってます、それ。
あ、毎回その暴力性を増したりするわけですよ。今日こんな感じで来たわ、みたいなとか、うん、と思ったら、いきなり、こう、木陰の中にいきなり倒れて、暑いから木陰で休んでますって言って、ふふってなったりとか、
うん。俺のセグウェイ動画の方が、期待の上をくくってる感じはあります
けど。あれは面白かったけどね。結構、職場で見て笑っちゃったよね。
黒沢清風に撮った。
なんでこんなこいつしょんぼりした顔してセグウェイ乗ってんのと思ってさ。
あ、しょんぼりはしてませんよ。いや、あれはマジ、いや、楽しくもないけど。いや、マジで怖いんですよ。
セグウェ
イ？初めて乗ると。結構マジで真剣にやんないと、
うん、
まあ危なくはないんだろうけどね。でもなんかバランスを取って、自動でジャイロで撮ってるって言うけど、どうもそう実感としては思えないから、
うん、
怖いんですよ。曲がったりとか。
まあ、初めて乗ったら怖いだろうね。多少
スピードで、ね、乗ったりとかした時に。うん、だからまあ、真剣に操作してる感じですね。しょんぼりしてるわけじゃなくて。
最近だとほらでも、そういうさ、ハンドルがついてない、あのセグウェイもいっぱいあるじゃないの。う
ん、じゃあもっと怖いじゃん。
そう。あとそれのまがいもんみたいなやつ結構乗ってる人いるよ。
あ、じゃあ足の重心だけで操作する
ってこと？そうそうそう。
それは怖いね。
見たことない。この新宿界隈とかってたまにそういうわけのわかんないやついるよな。なんでこんなの行動で乗ってんのみたいな。
あ、いるかも。
いるでしょ。
ウィーって言って、いるいる。韓国人っぽい人がよく乗ってるよね。
そうそうそう。外国の人とかもこの間持ってたわ、なんか。
あれ、違法でしょ。
違法、違法。ダメだよ。うん、行動発しちゃダメだからね。
うん。
うん、まあでも、セグウェイ、なかなかゆるキャラな感じだったね。
だから、ゆるキャラではないんですよ。はい、あの、で、その、あんたの言ってるブータン。
チータン。
もう、ゆるキャラではないですからね。ゆるキャラの最初の定義は、もうあれは、あの、デザイナーとか航空代理店とかが入ってない、役所のおじさんとかが勝手に会議で、
作ってね。
盛り上がって作った、もうどうしようもない、デザイン性も、コンセプトもどうしようもない、やつを、三浦淳がゆるキャラだって言ってたのが、もう言葉の、意味が違ってきちゃってますよね。
じゃあもうポストゆるキャラみたいな感じですかね、チータン。
ポストモダンみたいな感じでね。うん、
ポストチータ
ン。いや、ポストポストモダンでしょ？
ポストポストか。
うん、ゆるキャラが流行って、またさらに、あ、そういうちょっと、まあ、ひねったつっても、まあ、高橋エテル、ひねりを加えてきた。
うん、
もうちょっとさ、人の悪口ばっかさ、言うのやめましょうよ。
そうだね。
ちゃんと物を作って、何かを生み出して、僕たちよりはるかにお金儲けてる。
仮面ストーさんはすごい好きなんだよ、だから俺。漫画。
は
あ、好きだし、国漫のケーキ屋さんも好きなんだけど、ちょっとが、ちょっと、もうちょっとこう、なんとかなんないかな、みたいな風に言ってるの。あの、すごい好きだからこそ言ってる
の。なんともなんないでしょうね、こんだけ大きな市場に乗っかってしまったからには。
そうなのかな。代表作は国漫のケーキ屋さんになっちゃうじゃんか、仮面スト
ーさん。望むところなんじゃないですか。
そっか、やっぱそうなんだろうね。まあ、売れるよ、あれは。だって、グッズとかもどんどん展開できるよね。
相当お金入ってるでしょうね。
銀のお金がいっぱいだよ、ほんと。
銀のお金どころか茶色いお札がいっぱいでしょうね。
だよね。金の延べ棒もらっちゃうよね。
一応ラジオやってるんで、コーヒーすすいながら喋るのはやめてもらえません
すいませんでした。
人が喋ってる時にそっと横向いて飲むようにしてくださいよ。
はい。
いや、まあね、ただその、チータンっていうのも、うん、まあ、僕も新庄氏は別に好きでも嫌いでもないんですけど、
うん、
亀とカワウソしか押すところがなかったってことですかね。
どうなんでしょうか。わかんない。食べ物の話あんま出てこないね、確かに。
亀とカワウソしかないってことですよね。
そう
かもね。地域のシンボルとしては。
うん。どうなんでしょうね。
他に何かあります？近況は。
近況はですね、先週、あの、怪談のシーハナの収録をしてきました。
また闇営業を。
闇営業をしてきました。
はい。じゃあ、後でマージンを。
今、コーヒー入れてあげたじゃん。
はい、そんな、コグマのケーキ屋さんみたいな。
茶色いお水くれるんですかつって。いや、あの、相変わらず楽しい現場でしたね、
はい。
なんか、あの、あれでしたよ。あの、その時に打ち上げでね。
はい。
あの、関口あゆみさん。
はい、アシスタントの。
はい。で、VR アーティストの関口あゆみさんが、
はい。
あの、オキュラス GO っていう、
はいはいはい。
あの、要は VR のヘッドマウントディスプレイ。
ありますね。
コンピューターがもう内蔵されてるやつね。うん、これを、あの、出たばっかりのやつ持ってきてらして、で、みんながそれを試したんですよ、全員で。
ちょっとエロいですね、なんか。
え？
だって、関節キスみたいなことでしょ。
まあ、そうなるね、
はい。
うん。で、それつけ
そんな、俺そういう、打ち上げに参加したことないんですけど、階段のシーハナとかでも。
やっぱこう、みんなでキャッキャやって。
なんか僕がいないところではそういうキャッキャしてますよね。シーハナも。
でもまた吉田の話も出てたよ、収録中に。なんか。
あ、そうですか。
会長は元気ですかつって神田さんが言ったり。
栄光さんから。
うん。
ああ。
言っといた言っといた。うん。元気元気。
そんなポッキーゲームみたいな打ち上げしてるんですね。
はい。
はい。
で、それでつけたんですけど、いや、すごい、
うん、
あれすごいっすよ。3万円ぐらいで買えるんですよ、まずね、
うんうん、
で3万円でこんなスペックのものがもうみんな身近に手に入るんだっていう衝撃をまず受けた。
スマホより安いですよね。
そうだね、確かに、
うん、
でもすごいコンピューター入ってるわけですよ、
うん、
で、何をやったかというと、やっぱホラーコンテンツですよ。
はい、
ホラーコンテンツ大好きなんでね、
はい、
で関口あゆみさんもやっぱそれを用意してくれてて、
はい、
でみんなでこうつけたと。で Face Your Fears っていう、うん、あのコンテンツがあってですね、
うん、
全部で有料コンテンツも含めると9コンテンツか10コンテンツぐらいあるのかな、うん、その中にはその10個ぐらいのシナリオが入ってるんですよ、はい、ホラーシナリオが、はい、いろんなシチュエーションのがあって、例えば、飛行機、
こう、
旅客機に乗ってますと、
はい、
で結構人数少ないんですね、なんか乗ってる人、うんうん、そしたら急に乱気流かなんかに揉まれて、はい、その閉鎖空間の中でものすごいこう事故に遭うわけですよ。
ハイジャックとかじゃなくて乱気流に巻き込まれてぐるぐると
最初は思うんですけど、実はその事故には裏があって、何者かが忍び寄ってくる、うん、この閉鎖空間の中に。
なるほど。
まあ後ろと虎の襖みたいなのを想像してくれればいいかなと思いますけど、うんうんうん、とか、あとはまあ家ですよね。家の中で謎の不気味な何か霊みたいなものにずっと襲われ続けるとか、
まあワンシチュエーションものっていうことですね。
そうですそうです。
がたくさんあるっていう。
ショートショートみたいなね。
はい、
でその中にね、のネットフリックスのドラマのストレンジャーシングスのコラボコンテンツがあるんですよ。
え、どのシーンをやってんだろう。
ですね、登場人物たちとはまた関係のない人が主人公だと思います。多分身動きの取れないおばあさんかおじいさんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
その人がハロウィンの時期なんでしょうね、なんか家のソファに座って外の風景見てるんですよ。で家の中はハロウィンの装飾がバーってなってて、
うん、
でお菓子のなんかが置いてあるから、多分子供たちが来たらそのおばあちゃんが子供たち入ってきて取ってきなさいみたいに多分して待ってるんだと思うんですね、うん、多分半身不随なのかなんかわかんないですけど動けないんですよ。
車椅子に乗ってるとかではなくベッドとかなんかカウチに座ってる。
その設定を逆にうまく活かしていて、
うん、
要は一視点でこう部屋の中をぐるぐる見るしかできないんですけど、はい、だんだんとストレンジャーシングスの世界と同様に部屋がどんどん変な異世界に侵食されてきて、
うん、
全く、まあ、サイレントヒルみたいな感じですよね。違う世界になっちゃうわけですね、
うん、
そしたら壁がぐにょぐにょ動き始めて、まあ、例の化け物が出てくるわけですよ。でくんかくんかしながらそのおばあさんの前で動き回ったりとかするって話なんですけど、そこからどんどんなんかシチュエーション変わっていくんですけど、
あれでもゲームなんでしょ。
ゲームではないんですよ、これも。
あ、
フェイスオブフィアーズはもう体験するだけ、まあ、お化け屋敷なんか歩き回るみたいな感じですね。
なるほどなるほど、
うん、
歩き回りはするのね、他のやつは。
多分歩き回らない、勝手にこう移動させられる感じ。
あ、わかりました、
うんうんうん、
あ、なるほど、はいはい、うん、スターツアーズみたいな感じ
で。そうそうそう、まさにまさに。でもう手元になんかこう例えば触手とかが来たりするんだけど、その臨場感がすごくて、
うん、
まあ普通にみんなでつけながらハッハッハッってやってたよ ね、 なんかね。あまりにもいいからその場でもう買った。
えこれをよこせって。
いやいやいやいや
ジャイアンみたいに。
これでいいんだろうって札束、ね、で皮はたくみたいな、ね、うん、いや違う違う、普通にネットで買ったんだけどね、
はい、
いやこれはちょっと何を感じたかというと、やっぱホラーとか怪談との親和性がすごい高いだろうなというところ、
はい、
だから今後何かに活かせるなっていうのと、あとはそのバーチャルミーティングみたいなのができるんですよ。
会議が。
会議が。で要は例えば君がつけてて俺もつけてると、で今日ちょっと収録さ、一緒にできないからっつって違うところで収録しますみたいになったら、はい、普通にもうマイクとそのあれつけてスピーカーも内蔵されてるからね、
うん、
それでそのこういうその今俺んちで撮ってるけど、こういう部屋の中に普通にブーンって二人とも入ってるよみたいな感じでアバター同士でこう身振り手振りもできるし、
まあ、よっとは言わないですけどね。僕は僕ん家に今にさん来ても今にさん家に僕が行っても無言でちょっと頭下げるだけですけど、
ね、そうだね。
で何今日何話ってありますかとしか言わないですけど、
ね、そうですね。君とあんま挨拶しないからね、
はい、
ありがとうとかも言わないよね、吉田はね。お邪魔しました。
さっき長野のお土産の唐辛子もらいましたけど、
うん、
あ、これ東京で買えるやつだって。まあ、思ったけど、言わなかったでしょ。そういう意味では そこまでは失礼じゃないんですよ。それの礼儀はわきまえてるんですよ。
でも普通ありがとうって言わない
ですよ。まあ、無言ですよ。でも、それは、どっちかっていうと、押し殺したんですよ、僕は。あ、これ東京でも買えるやつだって。結構どこでも買えるやつだって。
返せよ。
まあまあまあまあまあまあ っていう感じになるじゃないですか、リアルでもね。 VR だともっとあれかもしれないですね。あとスカイプでいいじゃんって話ですけど、ね、これラジオですから。
いや、やっぱね、こう相手のこうね、身振り手振りとか見えた方がいいじゃない
ですか。わかるんですよ。だから僕はスカイプあんまり使いたくないのは、
身振り手振りわかんないし、テンポがわかんないよね。
いや、っていうか、そのやっぱり話す瞬間とか相手が話そうとしてるっていうのはわかるじゃないですか。
はい。
一緒にいるとね。
ええ。
それがスカイプだとわかりにくいから、結構交通事故、ごつんごしちゃう場合が多いから、やりづらいんですけど、ただその VR のやつでも、多分ラグあるでしょ。身振り手振り。
いやー、タイムラグはないんじゃない、さすがに。
本当に
実際にそれは使ってないけど、関口さんは全然それも本当に対面会議みたいな感じでできるからすごくいい。
情報を伝えるのは別にほどの情報を伝えられないほどのラグはないと思いますよ。僕がさっきから言ってるのは結構 0.1 秒とかの世界じゃん、相手が話しかけあみたいな風にやめるのは、
はい、
気配とかを察知して、
はいはい、
まあ、0.1 秒とか、まあ、0.5 秒とかさ、
わかるよ、
1秒ない
ぐらいの世界わかるし、多分あると思う。まだ。だけど、うん、結構すぐに改善されていくと思うぜ、それは、うん、本当に。だから、そういう意味では、まあ、会議だけに、のみならずね、会議だけのみならず、あれです。イベントとか、今後。
まあね。
みんなが、
まあ、それはもうね、結構言ってますよね。
そう、レディプレイヤー1みたいに、みんなが1端末みたいにすぐ持つようになると思うし、
うん、
まあ、VR というか、いわゆる MR と呼ばれるやつ、
うん、
ミックスドリアリティっていうやつだよね。君今メガネかけてるけど、多分これで、なんか、そういう AR 的なものとかで追加情報とか一緒に見れてみたいな感じでやっていくと思うんだけど、なんかみんな一端末持ったら普通にそうやってイベントとかさ、
もう結構やってるみたいですけどね。超アリーナ席みたいな、それこそ今の俺と今井さんの距離ぐらいでコンサート見れるとか、
うんうんうんうん、だから一般的、より一般的になっていくといいし、うん、なんかそういう時のためにやっぱりすごい、まあ、仕事上とかで勉強になるだろうなと思って、まあ、買ったわけですよね。すごい楽しみですね、届くの。
まあイベントはね、いろいろやりようがあるだろうけど、まあ実際やってみて、階段イベントでちゃんとその空間の怖さがヒリヒリ伝わるかどうかっていうのが分かんないしね、
うん、あ、でも追加することはできるよね。何かっていうと、存在しないものをそこに出現させることができるから、
そうするとまた別の話になってきますけどね。僕が言ってる階段を一緒の部屋でみんなで語ってて、
確
かに。だんだん異世界がヒリヒリ近寄ってくる。それは出しちゃったら、また、それはそれでいいんだよ。やるなとは言わないけど、ジャンルとして、ホラーになるかなと。
確かに。
厳密に言えばね。
うん、うん。
それはホラーです、今井さんに言ってるのは。僕に言ってるのは、階段の怖さが、場を共有しなくて、どれぐらいいけるのかっていうのは。まあでも、それはロックコンサートとかでもそうじゃないですか。
まあ確かに。
一体感とかが、本当にその場にいなくていけるのかとかね。うん、
確かにね。で、コンサート会場ちょっとでトイレ行った時の、トイレのしょんべん臭さとかね。
うん。
なんかそういうのは。
もう含めてですからね。
そうだね。おっしゃる通り、それは。
まあ、でも飲み会とかは、ぐらいだったらいけるかもね。
そうね。
うまく。
うん。うん。うん。
まあ今でもやってますもんね。スカイプ飲み会とか、みんな。
確かにそうだね。
うん。
バーチャル同窓会とか流行りそうだよな。なんか。みんな昔の姿のまま出会ったりとかさ。
うん、まあそれは同窓会の意味がないと思うんですけどね。10年後20年後だからこそ同窓会の意味があると思うんですけど、
確かにね、演出の良さとしては
面白い。どうなんですか、柏のドンファンとしてはそういう同窓会とか行って、なんかワンナイトラブとかないですか。
俺同窓会とか一回も誘われたことないんだよね。
中大附属も、まあ、中大附属は僕もそうですけど、
ええ、
同じ高校ですけどね。
いや、一切ない。
柏の、何、手賀沼の中にある高校だったっけ、中学校だったっけ、
まあ、手賀沼からちょっと離れてるんだけど、
手賀沼の中のこの、
ね、
中洲に浮かんでる、掘ったて小屋じゃなかったっけ。
違うわ。
あ、違ったっけ。
いや、でも本当に、同窓会って行ってみたいんだよね。うん、勝手に行こうかなと思うよ、本当、誰かの
同窓会。勝手に。だから、同窓会意味分かってないでしょ、だからそれは。まあお誘いはないですよ。僕も一回も来たことないですよ。
そうなんだ。
関東ってあんまないんですかね、そういう文化が。
かもね。
ああ、
うん。よそ者の集まりだからね。
うん。
はい。寂しい感じ。
寂しい感じですね、はい。柏のドンファンとしては。
はい。
言って意味わかってます？
え、あの事件でしょ？
ああ、よかった。
うん。
伝わって、いつもだって、うん、なんか女の人と二人で歩いてるじゃん。俺が会うときは。
そうだっけ？
そうだよ。で俺が無視するんじゃん。吉田って、あ、吉田って声かけて。
それうちの部下の子の話だろ。
そうそう。いや、でも、うん、なんか他にもあった気がするけど、何回か。で、いつもなんか俺無視してるのに、 気を利かせて話しかけてきて気まずい空気になるじゃないですか。誰ですか、あんた知りませんって気を使って言ってるのに。
そうだっけ。
なんか怪しいな。
だってその話題何回も言ってるからもう飽きたんだよね。
いやいや、だってさ、まあ、本当に、ね、うちのリスナーとかにも何回もこれは言う話をしとかないと、すごいさ、
うん、
まあ、僕とか今井さんがさ、誰か女の人と二人で歩いててもさ、すげえ話しかけてきそうじゃん。
ああ、
懐中ディスに、懐中ディスに、
すげえ悪意があるからやめんなよ、それ。誰の真似なの？
うちのリスナーの前。
うちのリスナーの、なんかそうイメージ、それ。
すっげえ話しかけてきそうだから。
暑いから窓開けてもらっていいですか？
いや、うるさいんだよ。
いいから開けて。いいよ、いいよ。
いや、ぽくない？なんか。
うん、わかる。いや、わかんない。
それを遠目、
いや、そんなことない。
遠回しに牽制してるんですよ。
いや、常識的な人だ、バカだと思うよ。お便りとかでふざけてるだけだと思うよ。う
ん、だといいんですけどね。
だってやばいじゃん、日常生活のものだったら。
まあね、手賀沼の万引き家族から生まれた、柏のドンファンが言うんだから。
なんでちょいちょい時事ネタ入れてくるの？
そういうことでしょうね。ワンコインババアから生まれた。
ワンコインババアじゃねえ、うちの母親は。
500円でやらせてくれるっていうね。
やらせません。
まあ、高校の時の。噂ではそうでしたけどね。
俺いじめられてんじゃん、完全に。
後輩からね。
今井さんのお母さんって500円でやらせるらしいよ。なんだそれ。
まあ僕は流したんですけどね。
やめろ。
まあ僕はそうですね、福井県行ってきましたけど、
おう、
まあ取材で。
福井に何が？
それを行ってなんか真似して僕より先にお金儲けしようとしてるんですか？
いや僕はそんな労力使わないですよ。
まあ取材ですよ。まあそれは別においおい。
うん。
話すというか本に書くんですけれども、
ええ、
まあやっぱりね、例によって地方行った時のお楽しみというか義務というか、
うん、
慰労会というか交流会というか、
はいはいはい、
ファンサービスというか、
よくツイッターでね呼びかけてますよね。
そうですね。まあぶっちゃけ夜はもう日が落ちたら取材できないし、お酒飲みたいし、お酒飲んだらもうレンタカー運転できないんで、
うん、
夜はダラダラするしかないんですよ。
いいじゃないですか。
で、それを一人でね、ビジネスホテルで飲んでるのも寂しいし、時間ももったいないんで、まあ交流をして、あわよくばなんかね、ネタとかも拾えたらいいじゃないですか。
おっしゃる通り。
で、ツイッターで集めて、この前は、姫路でやりましたよね。
また面白い人たちに出会いましたよね。
今回、福井駅の近くでやったんですけども、うん、いや、今回はハードル高かったですよ。
なぜ？
やばかったですよ。
それは、
まあ、やっぱり大抵、
うん、
ラジオのリスナーが中心なんですよ、そういう風に集めたときは、
うんうん、
だからまあ一応共通の話題があるじゃないですか。
確かにね。
リスナー同士だったら、
うん、
あの会がとかさ、
うんうん、
まあ、てかもうすでに仲間意識というか、まあ、仲間意識ってうちのラジオではあんまりないかな、共犯意識みたいなのがあるから、まあ、もう普通よりもゼロよりもワンラインすでに仲深めてる状態じゃないですか。で今回やばかったのが、みんなバラバラなんですよ。僕を知った経緯が。
例えばテレビで見てとか。
テレビを見た人もいるし、
本で知ったとか。
それはいなかったかな。
あ、そっか。
僕が本書いてることみんな知らないんで。
そうなの？
だから、そこなんですよ。
だって君のツイッター見てでしょ？
いやいや、だから、そういうところなんですよ。そういう、何を知ってて何を知らないのか分からないんですよ。
それは、
ね、あともっと言うとラジオをやってることもみんな知らないです。
そうなの？
そうなんですよ。
じゃあやっぱテレビが多かったってこと？
一人言うと、まず言うとね、ムンゾーさんですよ、
うん、
知ってるふりしてますけど。
知らない。
知らないでしょ、うん、いやラジオにも出てもらってるし、僕も向こうのラジオ出てるんですよ。
あ、失礼しました。
昔ね、
失礼しました。
ムンゾーさんでも 10年近くは付き合いありますよ。あれ福井の人なんで、文蔵さん来てくれて、まあもちろんその人はラジオ仲間ですから、お互いラジオ番組やってる仲ですからね。ラジオポッドキャストアスリートですか、ネットラジオアスリートの仲間ですから、はい、来て、まあそれはもちろん僕はラジオやってることは知ってると。まあ付き合いも長いし、それ以外全員初対面で、でまあもう一人は僕がその日福井で取材するのに車を出してくれた人がいて、その人は緊急検証なんですよ。
番組のね。
番組の。
はい。
ファミリー劇場の。
うん、
で、緊急検証が、まあ、くだらないオカルト番組じゃないですか。が、何を土地狂ったか、ね、クラウドファウンディングで資金を集めて、劇映画を作るって言ってるんですよ、ずっと前から。
そうなんだ。
でそれの一環のクラウドファンディングとして、あれって結構いろんなお礼があるじゃないですか。サインあげたりとか、
うんうんうん、
まあ、スタッフロールに名前を載せてあげたりとか、映画のクラウドファンディングで言えば。
そうでしょうね。
その中で東京の、まあ、ちょっといいお店でランチ会やる、1万5000円、
うん、
っていう。誰がそんなの出すんだよっていうのに応募してきた人なんですよ。で、1万5000円払って、で僕と山口敏太郎さんと北芝健さんと飛鳥昭夫さんの4人が、まあ、テーブル4つに分かれて、
あ、なるほどね、
あの別々のテーブルね、5接待すると
はは、
いうのに応募してきた人で、まあ、娘さんと一緒に来てたんですけど、
うん、
まあ、その人、まあ、お母さんですね、女性の方なんですけど、はい、はもちろんだから緊急検証なんですよ。僕はラジオやってること知らないと。で、その次は異様にもう子供なんですよね。
どういうこと？
若い子供が来て、
え、大丈夫？
はっきり言って見た目中学生なんですよ。女子中学生なんですよ。ただご安心ください、女子高生でした。
はい、大丈夫かな。
地方の子ってほら幼く見えるじゃないですか、東京の子より。
いや、そうだけど、何時になったの、それ飲んでたの。大丈夫、お前。
だいぶ二次会、これまあ次後で話しますけど、二次会もあったし、だいぶねえ、だから
まあメンバーじゃん、お前。メンバーじゃん、お前。大丈夫？
メンバーじゃないよ。
やだやだ。
違う違う違う。今井さん、古い。
俺、謝んのやだ
よ。今井さん、それ古いですよ。
わかるけど。
ちょっと、ワンテンポ古いですよ。だから僕はその時は、これはニュースになるねって、5回ぐらい擦り倒しましたから、NEWS。
そうですか。
ニュースになっちゃうね、これはっていうのはもちろんね。いや、だけど、ただもちろんツイッターで、お母さんとお兄ちゃんと一緒に来ていいですかって。
まあ、よかったよかった。って
来てて、で、お母さんと、
ん、
まあ、お兄ちゃんと3人で。
あ、よかったよかった。
来てたんですけどね。
うん、
でも、まあ、もちろん会って、ちゃんとお母さんには、大丈夫なのってこんな、ね、来て。ちゃんとお姉ちゃんは二十歳超えてるよねって。見えついたお世辞って。
やだ、もう、つってた。
シーン。
お
バカ。全く。
なぜ？
いや、だってみんな仲良くなってないの。
あ、なるほど。
みんなバラバラだから。
そうだよね。
ギスギスしてるんですよ。
ちょっと、
で、その人たちは、階段の C 花なんです、
うん。あ、そうなんですね。そうなんです。
階段の C 花しか、あ、まあ、緊急検証も知ってるとは言ったかな。
うん。
とにかくメインは階段の C 花なんですよ。で、また、もう一人、まあ、おじさんぐらいの年齢の人ですね。
うん。
男性の人が来て、その人は、YouTube って言ってました。
YouTube で？トウモロコシの会のチャンネル？
いやいや、それは知らなかった。
あ、そう。
だからほら、違法アップロードしてるやついるじゃん。
あ、君の階段を聞いてってことか。
うん、多分僕の階段もそうだし、あと、いたこさんとかさ、多分今井さんのもあるんじゃない、
うん、
いろんな、ね、階段、語ってる人の階段をアップロードしてお金稼いでる人がいるじゃないですか。何人も。
いますね。
はい。だから、まあ、違法視聴者ですね。
うん、違法視聴者。呼ばわり。
はい。
完全にバラバラだね、しかし。
だから、俺がテレビに出てることも、知らないんですよ。
そうなん
だ。例えば、クレイジージャーニーに出てることぐらいは、他の人たちは知ってるんですよ。やっぱり地上波だから。
うん、
その人はクレイジージャーニーも知らなかったし、もちろん緊急検証とか C 班なんて、だからそもそも CS すら知らなかったね。CS というものの存在を知らなくて。え、ケーブルテレビのことですか？って。いや、ケーブルテレビっていうのは見る手段の一つであって、って。みたいな感じで。
うん、
トウモロコシの会っていうのもよく分かってなかったんで。
そっからか。
そっからなんですよ。
結構きついね、それは。
とはいえ、まあ、吉田裕貴ファンには違いないじゃないですか。
まあね。
うん。
君が呼びかけて集まってくるわけだからね。
で、最後に遅れてきた女性3人組。
お、
若い女性3人いたんですけど。は、見事に、にわかでした。
なんか有名人来るらしいみたいな。
クレイジージャーニーしか見てない。
ああ、まず別にいいじゃん、にわか。
階段をやってるとか一切知らない。
そんな言い方ないで別に。
他の人たちは曲がりなりにも僕は階段をオカルト活動してるって分かってるわけじゃないですか。もうそういうことすら分かってない。
まあでも君のそのオカルト研究っていうところのね、その、真の部分っていうのをちゃんと見ているわけでし 番組で。
まあクレイジージャーニーが真の部分ではないですけどね。
あ、つかそういう活動は真の部分じゃないですか、あなたの。
まあまあ、ね、で、しかも、二人はクレイジージャーニー見てて、一人は、まあ普通に友達としてね、連れてきたんですけど、クレイジージャーニーを見てないんで、全く、全く僕のこと知らないんです。一切。
結構無茶なことを吉田はやってるよね、でもね。
かと思いきや、
はい、
その女の人、うん、全く僕のこと知らない人は、一応竹書房で階段書いて。
え、そうなんだ。
で、るっつって。だから、竹書房関連のスタッフの人たちです。みぞじりさんとか中西さんとか。
そうなんだ。
で、平山由美明さんと仲いいとか言ってましたし。
本当に？
まあ、ちょっとカチンとはきましたよね。
なんで？
え、だってしたら、俺、先輩じゃんって。第1回長安から、
うん、そうだね。
書いてる。
うん。
その、竹書房の他の分野だったらいいですよ。映画のノベライズとかね。ポプテピピックとかだったらいいですけど、まさか僕はブクブ先生より、に先輩面するつもりはないですけど、
うん、
完全に同じラインじゃないですか。
そうだね。
うん。
階段仲間だね。
だから意外と一番面識のない人は一番つながりが深かったっていう不思議だったんですけど、まあ、とにかくそんなメンツなんで、これはやばいよって。僕初めからちゃんと言いましたから。これは僕が出た、僕がやった飲み会の中で一番ハードルが高い。でもみんなで頑張っていこうと。
なんだそれ。
みんなで名前を覚えるぐらいには仲良くなって帰ろう。
ああ、偉いね。ちゃんと目的設定して。
そう。
それで？
うん、だからまずね、ハードルとしては、まあ、だからみんなバラバラだし、バラバラっていうことは、僕の一面しか知らないわけじゃないですか。みんな。だこれ、なんて、言い方がちょっとね、なんて言えばいいのかな。すごい言い方が迷うんですけど、オブラートに包んで言いたいんですけど、まあ、僕はどんだけ偉いか分かってないわけですよね。いやいやいや、僕への尊敬がちょっとみんな薄い。
そういうのダメだよ。そういうの始まっちゃうともう人はダメになるよ。本当に。ね？
いや、でももうちょっとチヤホヤしてくれるんですよ、普段。
神戸を垂れてね、本当、生きていかなきゃいけない。
ちょっと舐められてるなって
。いやいや、舐めてねえだろ。
ちょっと僕、いや、舐めてないんですよ。ごめんなさい、舐めてはいません。
はい。
ただ、多少敬意は払ってもらってるのかもしれないけど、本来僕が払われるべき100の敬意に比べたら、23ぐらいしか払ってないなっていう感じはあったんですよ。
分かってないなと。
そうです。これまあラジオ全員聞いてないっていうことだったからこうやってディスってるんですけど、
今回から聞いてくれると思うよ。
あの その可能性高いですね。散々ラジオ聞いてくださいって書いたんで、
うんうん、はい、ダメだよ、うん、まあ、でも君はその時はそういうふうに思ったね、ちょっとあれって。
だからやっぱりね、一次会はまあ普通のみんな入れない居酒屋で行って、でまあ女子高生にお酒ちょっと勧めたりとかして、
それダメだよ絶対、
ニュースになっちゃうな、ダメだなっつって。
その言い方が気持ち悪いんだよ、お前は。
っていうのを5回ぐらい繰り返したりして。
お母さんその時どうしてた？
シーン。
きついな、
みんな。
もう一人ぐらい誰かね。
4回目ぐらいで、うん、その女子高生は笑ってくれた。
え、じゃあ、3回目までは一切微動だにしなかった。
ドシーン。みんなね。
でも緊張してたんじゃないの？
10 人ぐらいいる、
ね。緊張してたんじゃない？
1、2、3、4、5、9人か。僕含めて10人。いる。
え、でも、緊張してたんでしょ？ 3 回目だけど。
緊張っていうか、まあそうですね、緊張もあるでしょうし、
ね、
噛み合ってないんですよ、みんな。ものすごいみんなやっぱりね、噛み合ってないんですよ。
でもさ、こう、吉田が誰かと喋ってる時に、うんうん、別にみんなじーっとこう聞いてるわけじゃないでしょ？
いやいやいや、まあ。
普通に隣同士でこう喋ったら
さ。だってもちろんグループで来てる人もいるし、それはいるんですけどね、
まあ。噛み合ってないっていうのはよくわかる。
やっぱりその、うん、そのね、その親子3人とかは、でもやっぱりお母さんすっごい若いんですよ。
うん、
ファッションも若いし、
うん、
見た目も若いし、うん、だからみんなやっぱり、ひとしきそれは盛り上がりますよね、
うんうん。
絶対これなんか兄弟にしか見えませんよとかね。本当にって、じゃテーブルが一つ離れてる人とかはマジでビビって、あ、親子なのみたいな感じ言ったから、僕は、ちょっと何言ってんですかって、その息子さん、娘さんさして、この二人そんなに老けてるように見えますか？
シーン。
あ、違うか。てへ。
そんな道化まであって。
心の中では、あ、クリリンみたいになってるんですけど。
そうでした。
なかなか大変でした。
そんなことから始まったわけ
です。で、やっぱりさ、ほら、なんていうの、甘客じゃないから、僕は何やっても、僕は箸を転がしても笑ってくれるようなお客さんじゃないからね。ラジオのリスナーはもうはっきり言って、赤子の手をひねるようなもんじゃないですか。
まあ、君の人となりもね、うん、分かってるからね、どういう扱って。
どれだけ毒吐いていいのかとかも、ちょっと探り探りですよね。まあ、距離感とかも。
怒り出す人とかいるからね、そういうのでね。
あの、YouTube の人とかは、うんうん、特に気をつけましたね。あの、
全く分かんないだろう
からね。全く分かんないからね。まだ緊急検証だったらまだいけるじゃないですか。あれ、まあ、ノリとしてすごいくだらないノリだから。まあ、C 派の馬はいけるじゃないですか。ね、だから、ちょっと。気をつけたりしてましたけど。で、だから、やっぱりまあ敬意を払ってないっていう話で言えば、そのクレイジージャーニーで見た女子3人組の人とかはね、まあ、やっぱりじゃあ二次会どうするんですかって聞いて、ちょっと美味しい店とかじゃあ私たち探しましょうかって言ったら、あ大丈夫です、もう二次会サイゼリアって決まってるんで、それも絶対黄金パターンなんですよ、
うん、そうだね、
毎回の、
うん、したら
まあすげえバカにした苦笑ですよね。
え
サイゼリア、え私サイゼリア行ったことないんですけどみたいな。
あ、ね、
で実際その中の一人の人は生まれてから一度も行ったことないです
よ。あ本当に
福井県民ごときがね、
やめろ
なんかおしゃれぶりやがって
やめなさい。だって美味しい店いっぱいあるでしょ。でもそういう話じゃないんだよな。
これがまだ金沢だったらわかりますよ。ちょっと近い地域でジェラシーを煽る先方で行きたいんですけど、まだ金沢の人だったらサイゼリア行ったことないわかりますよ。福井県民か、
やめなさい。
福井駅にサイゼリアできた時に多分大行列できたでしょ。
やめなよ。まあでもどういう意図があってそのサイゼリアを吉田が選んでるかっていうのはそれは理解してないからね。だから
こう、まあまあ実際大学生とも行かないですよね。二次会サイゼリアって
これいいアイデアだと思うけどね。
中高生ですよね。
いいアイデアだと思うけどな普通に。
ただその行ったことないって人も、うん、多分嘘だと思うんですよね。
あそうか。あそういう感じ、
うん、そういう感じ。やっぱりちょっとおすましっていうかちょっとマウンティングみたいな感じで
本当戦いなんだね。
行ったことないことはない。なぜかっていうとずっとサイゼリアのことをゼリアって言ったんですよ。
ゼリアって、あ、いや、うん、そっか。
だから僕はもう、その瞬間からその人のことをゼリア姉さんってずっと呼んでましたから。
サイゼって言わね。それマクドとさ、あれの、
マックと。
マックの違いだと思うんだけどさ、うん、あ、そっか、ゼリアって言うんだ。
いや、関西って、まあ、北陸ですけど、うん、まあ、西日本でも多分、サイゼ、じゃないですか。
ジョナさんのことをジョナっていうね。
誰が？
え、
我々
。
いや、ジョナさんとしか、あと歌舞伎町は？
歌舞伎。
言わない。絶対言わないからね。
キャブキ。
歌舞伎っていう。
キャブキ。
キャブキ、あ、ちょっと、
キャブキ町。
パリピっぽい感じで言うのがあれなんですか？
キャブキ。
それだから歌舞伎町の、なんだっけ、ニマニさんの説では歌舞伎町の中で働いたりしてる人は、うん、キャブキっていうの。
キャブキっていうよ。言う。言います。まあまあ
だから、でも逆に言うと、そういうことで、うん、超常連なんじゃないかな、ゼリア姉さんは。
ゼリア姉さんってなんかやだね。
嘘ついてんな、こいつと思って。うんうん、え、会員カードとかないんですかとか、持ってないんですかって、それ使いましょうよとか入るときとかに行ってきて、またまたみたいな。知らないふりして。あ、じゃ実は、本当は超常連だけ持てる裏メニューみたいな、ブラックカードみたいなのが、あるんじゃないのかなみたいな。
それで座った瞬間さ、勝手にいつものやつ出てきたら超面白いよ。あ、ゼリア姉さんどうも、つって。あ、それ辺にしてくね。でも、なんか本当なんか、殺伐としてたんだね。
殺伐としました。はい、それはそ。で、またその、サイゼリア入ってからも、なんかね、その YouTube のおじさんが、
YouTube おじさんって言い方
やな。名前、いやいや、もちろん名前聞いてるんですけど、で、階段も送ってくれるって言うんですけど、うん、あ、竹皆さんでいいや。竹皆さんね。
はい。
竹皆さん、YouTube おじさんね。
うん。
が、なんか、それもまた、50、あ、違う、40って言ったから。
ほう。
まあ、僕より年上ぐらいの人なんだけど、 サイゼリア行ったらこれ飲まなきゃダメですよって変なもの勧めてくるんですよ。
何？
僕がよく飲むのはマグナムボトルじゃないですか、
はい、
1.5 リットル、
はい、
1080円のワインね、
うん、
何で作ってるのかよく分かんないけど、
ええ、
ブドウが入ってるかどうかすら分かんないですけど、それじゃなくて なんかねブドウの焼酎、
へえ、そんなのあんの？
があって、それを飲まなきゃダメだって。
あぶねえ、ブドウ焼酎ってあれだろ、あの思い出横丁とかさ、そういうところで出てくるさ、ワインを焼酎で割ってるやつだろ多分。
いやいやいや、
違うの？
それはさすがにないでしょ。あの、いやいや、なんていうか、蒸留して作ったってことでしょ、あの発酵じゃなくて。あのワインとかは日本酒と同じ、ね、作り方で、
うん、分かる分かる、
焼酎とかウイスキーみたいな蒸留して作ったグラッパ。
あ、グラッパね、
うん、
知ってる、分かるよ、グラッパ。グラッパって、
うん、
ブドウだっけ、ブドウか、
うん、
のブランデーみたいなやつだ。
そうです、だから、うん、まあ日本でいうとこの焼酎ですね。
はいはい、分かるよ。
を飲まなきゃダメだっつって。
なんで？
でもなんか40何度とかって普通に、それこそテキーラみたいな感じで出てくるわけですよ、
うん、
原酒が。でも散々飲んでるじゃないですか、一次会で。
やべえな、その、やばいね。
竹水さん。
いやいや、なんかその、なんか文化が多分ある、終わりになる、そういう。
サイゼリア文化でしょ。
サイゼリア文化。やっぱゼリアなんじゃん。
な
ん
か福井県文化ってよりは、すごいなんかサイゼリア来たらこれは飲まなきゃ。で、え、じゃあ飲むんですかって。なんか一次会で全然飲んでなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
で、飲むんですかって。いや、飲みません。私は酒は飲みません。で、固くなり断ってるの。一時間のところにノンアルコールビール飲んでて、で、サイゼリア来て、まあ、それは別にいいんですよ。だけど、サイゼリア来て、グラッパ、これを飲まなきゃダメですって。なんかちょっとおかしいなって思うじゃないですか。
そうだね。
もともと酒飲めない人だったり、飲まない人なの、だと思ってるじゃないですか、こっちは。でも、グラッパを飲んでくださいって。でも、その度数高いから、もうその時点で、はっきり言ってお酒飲める人って、もう、僕ともう一人その車で連れてってくれたお母さん、緊急軽症のお母さ
ん
しかいないわけですよ、
う
ん、で、じゃあ半分個ぐらいで飲みますかみたいなこと言ったら、勝手に竹宮さんが2つ頼んじゃって。
だってみんなで会計するのにね、
まあ、別に僕はいいんですけど、飲む立場ですから、はい、うん、すごいこれはお金ね、しかもあの高くなるなっていうのは、ちょっとその時はやっぱりマグナムボトルもちょっときつかったんで、一時会で飲んじゃったんで。
ベロ酔いじゃんね。
だから、キャンティーにしたんですよ。
はいはいはい。
あの、マグナムボトルは、
で、キャン
まずくはない、うん、違う違う、キャンティー、キャンティークラシコとかの、
ね、
あのワインの、
はいはいはい、
品種ですよ、キャンティーね、はい。マグナムボトルはコスパいいんですけど、
うん、
翌日の体調とかも考えたら決してコスパが高いとは言えないんで。
あれ健康害するよ、本当に。
とはいえ、そのキャンティーもフルボトルで1080円ですからね。
うん、
なんですけど、まぁ、あ、ちょっと贅沢ですよ。
はい。
僕からしたら。
はい。
ああ、で、そのグラッパもね、その女子高生に飲むとか、勧めたいとか。
これはニュースになっちゃうな、つって。
そう。6回目ですね。やったりして、まぁ、あとはその、ね、ああ、そうだな、女性のもう一人の人、
うん、
あの、3人組の、ゼリア姉さんじゃない方の人とかには、あとその竹書房じゃない人には浜口京子に似てますよねって、すごい僕よいしょするつもりで言ったら、
うん、
ずっと気にしてて。
あ、それガチで？
ガチで。
それダメだったんだね、なんか踏んじゃったんじゃないの？
いや、俺の嫁さんって浜口京子大好きなんですよ、
はい、
で髪短かったし浜口京子っぽい雰囲気があったんで、
うん、
こっちは場を和ませようと思って浜口京子っぽいですよねって。
そしたら、
いや、マジで。あの、2、3時間経った後も、
うん、
私まだちょっと気にしてますから、とか。マジトーンで。
あ、ちょっと普通に傷つけちゃったね。
傷つけちゃった。どうなんですかね、それって、あんまり、どう、あの、褒め言葉として。ダメですか？柏のドンファンからしたらそれダメですか？
柏のドンファンやめろ。まあ、あの、誰かに似てるって言われるのを、本当に嫌がる人いるからね。昔うちの。
誰でも？
うん。
それはモデルとか超美人女優とかでも、
あの切れどころのわからない人っているじゃないですか。
なんでおばさんっぽい感じに手をおばさんっぽくやりながらひょいひょいしながら
言ってますけど、
はいはい、
でうちの あのバンドでマイベース弾いてくれてた、うん、あの男性がいるんですけど、その人は本当に切れどころが分からなくて、うん、W 君って誰々に似てるよねって言った。これさ、本当に誰々に似てるって言うの、本当にマジでガチッてーって言ったら、ね、切れ始めて、みんな
その誰々によるから、それ
だから、いや友達の、まあ、なんかどそういったやつもどうでもいいんだけどさ、いやなんか俺の学生時代の友達の何々ってやつに似てんだよねって、みんな、あーって感じだったんだけど。
それも意味わかんない。
わかんないけど、それ言った瞬間、マジで切れて、みんな、はーってなって。あの、この間さ、
切れどころね。
切れどころ。
はいはいはい。
あの、姫路であったさ、
はい、
あの、エンドロールでさ、
はいはい、
さらだぜーって、はいはい、あんな感じで、ね。
あの、スカイプ人生相談に出て
た、
小熊くんね。
そうそうそう。みたいな感じで切れて、みんな、はい、うわーってなった感じがあったんだけど、はい、そんな感じで、やっぱそんなに嫌なんだってなったから、
うん、
その人もそういう感じだったんじゃないの。
まあだから途中から満島ひかり似てますよねって言うようにしました。
したら、
ま全くあの好転はしなかった
です、ね。まあ、上塗りだからな。
いや上塗りになっちゃうなと思って、浜口京子と満島ひかりを足して2で割った感じですよねって。
余計だ。もう一回言うね。だからそこでさ、
一回。いや満島ひかりちょっとさすがにさ。もう
何も言わない、
嘘じゃないですか。
わかるけど何も言わない。
似てないから。髪型、あ、まあ、髪型と雰囲気。似てないからってあんま断言するのも多分聞いてたらあれですけど。でもそういった浜口京子って別に顔が似てるわけじゃなくて言ったわけじゃなくて、髪型と雰囲気は似てるから言ったんですか。
なるほどね。
うん。
はい。わかりました。
まあこういう感じですよ。始終。
うんうんうん。
終始。
はいはいはい。
でもまあ最終的にはでもね、なんだかんだで、みんな仲良くなった感じはありますね。
仲良くなった。
僕がもうお酒入りまくってて、そういう、
そうだね。
ビジョンで見てるだけかもしれないです。シラフの人から見たらもう、その、ね、親子のお母さんとか、からしてみたら。
ちょっとでも気をつけてね、お酒の席は本当に吉田。あの、自分で悪気がないと思ってても、周りの人に、いや、吉田ゆきってやつさ、地方に行ってはなんか人集めて飲んでるらしいけど、酔っ払うとすぐこういうこと言うし、なんか本当にこれこれこうでみたいなことを陰で噂されないようにね。
でも、そういうのも含めて吉田勇気じゃん。
まあ、
吉田勇気と飲む飲み会に来てるわけじゃないですか、
うん。はい。
なんか会社の忘年会とかにたまたま俺がいたわけではないじゃないですか。
まあまあね、自分から進んでね、皆さん飲みに来てらっしゃるわけだしね。うん、
もう、うん、だんだん打ち解けてきたかな。例えばなんかね、ほら、東尋坊行かないんですかみたいな。
はいはい。
またぬるいこと言うわけですよ。
うん、うん、あ
の。舐めてるから俺のこと。とっくに行ってら、はい、ってそんなところ。
え、どこ
東尋坊。東尋坊ぐらい行ってらって感じで。で、そのうちの人に、だからその、浜口京子と満島ひかりを足して2で割った人は、のおじいちゃんが、あの、東尋坊ともう一つ、お島っていう心霊スポットの島があるんですよ。同じところなんですけどね、
はい。
で、そこにかかる赤い橋に、なんか幽霊が出るとかね。足を、手が掴まれるとかね。あの、海の中から手が出てきて。
いいシチュエーションですね。
それ有名な、あの、怪談というか、まあ、伝説みたいなのが、もう全国的に有名なんですけど、
はい、
おじいちゃんが作ったって言って、あの、渡月橋ですよね、って言ったら、知らないの。え、そんな名前じゃないって。それは京都でしょみたいなこと言ってくるじゃん。いや、それ京都の渡月橋も知ってるけど、あれも渡月橋ってあの赤い橋みたいな。でもみんな赤い橋、赤い橋。いや、あれは赤い橋だって言うんですよ。僕以外の9人全員福井県なんですよ。あれは赤い橋だ、赤い橋だって言って。え、じゃあもし、渡月橋だと謝ってくださいね。でスマホで調べて、ほらって渡月橋なんですよ。名前はね。渡月橋でみんな知らない。あ、そうなんだ。へ、渡月橋って言うんだって。ところでみたいな感じで、え、ちょっと待って、謝らないんですか。
めんどくせんだよ、だから、お
前。で、まあ、ゼリア姉さんに、
うん、
まずゼリア姉さんに、謝りません。
ほう。
いや、謝ってください。謝りません。いや、だって謝んないとダメでしょ。謝りません。ってもう俺、もうちょっと、もう、はっきり言って、なんていうの、もう、座席からずり落ちて、ケツぐらいは床につく感じで、
うん。
謝らーって。謝らー
そういうとこだよ、お前の。
バタバタして。
うん。したらみんなどうしてた？
シーンとする中で、女子高生の子だけはケタケタ笑ってた。
あ、よかった。救われたね、はい、それはね。
まあ、半分ちょっと女子高生どこまでやったらドン引きするかなっていう狙いがあって、元のは別に、まあさすがにギャグでやってるだろうと思うけど、17歳ぐらいの子だと本気にするかなと思って、 ドン引きさせようと思ってやったんだけど、だからそっか、怖すぎて笑ってたのかな。
そうだよ、多分引きつって笑ってて、後で多分トイレでワンワン泣いてたかもしれないよ。やっぱ大きな声とか出すとね、怖い人いるから、大きな声とか出さない方がいいと思うよ。
普通に店の人に怒られる。でもおかしくないところでしたけどね。
やめな、本当に。
うん、でも、結局、やっぱりでもみんな楽しかったのか、割と残って。
あ、
竹書房で書いてた、まあ、先輩を敬わない女の人と、あと、ムンゾウさんはね、もうちょっと、お体もあるんで、その、途中で帰られたんですけど、他は残って、で、もう、12時だ。
あ、結構遅くまで飲んだね。
そう。
じゃあ、それは楽しかったんだね。
つまんなかった。女子高生はね、次の日テストだって言ったから。
いい。お母さん、ちょっとダメじゃんか、そんなことしたら。
まあ、俺は、結構大丈夫大丈夫って言ってたんですけど、なんか何のテストなのって言ったら、なんかよく、なんか有機物の臨界点をどうのこうのみたいな、全く意味の分かんないテストで、まあ多分大丈夫みたいな、でもね、進路とかね、推薦とかが決まるかもしれないですからね、それで、
まあね、
高3ですからね、すごい心配したんですよ。
そうだね。
で、翌日、大丈夫なのかなみたいな感じで、まあ、ツイッターとかでちょっと、やり取りして、これね、あんまりどこまで言っていいのか分かんないですけど、とりあえず言いますね。学校は、でもね、次の日、休みになっちゃったんですよ。
え？
学校休み。
あれ？なんかあった？なんかあったっけ？
爆破予告があって。
え、学校に？
そう。
あら。
まあ、ね、よかったよかった。逆にテストがね。
それ絶対生徒の仕業だよね。テスト勉強してない。
ああ。それ僕たちがやりました、みたいな。
もしかして、その子じゃないの？
ああ。でも、ああ。
お前みたいな過激派に会ってさ、触発されてさ、
うん、
朝一でさ、学校に電話したんじゃない？やっべ、勉強やっぱできてないわってなって。
まあでも、なんか、ああ、ゆうべ会った人たちだったらどうするかなって。あ、そうだ、つって。
きっと吉田さんならこうするだろうっつって電話したと、
うん、まあありえなかったですね、
はい、
いやいやそんなことない、もしかしたらでもね、ファンのためになら自分の身を投げ打ってでもファンを救おうとする一人の男がいたのかもしれないですしね。
なるほどね、
うん、
ちょっと言ってる意味わかんないけど、
まあでも爆破予告の
結構過激な、
あんまり調べないでくださいね、どこの
特定されちゃう
とかね、
はい、まあ調べるだろう
とかで、でまあそういうなことのするうちにもう出てけみたいな感じだって、サイゼリアも
あ、そんな遅くまでやってねえの、
うん、12時までだったんで、
そう
で、で最終的にそのじゃあ出ましょうかみたいな感じで下げてもらってる時になんとなく話の流れで、例えば竹宮さんで全然飲んでないですよね、ユーチューブおじさん飲んでないですよねみたいな感じで、あ、もう全然もう飲まない人なんですかさ、いや、すごい飲むんですけど、飲まないようにしてるんです。
あれ？
え？え、なんでですか？聞いたら、え、アル中なんですかって聞いたら、いや、違います。え、体調崩されてるんですかって、まあ、そうとも言えるんですけど、みたいな。
はい。
もう出る。店員さんが下げてるところですよ。言って、どういうことですかって聞いたら、なんか、この前って1年ぐらい前かな。奥さんと一緒に、下鴨神社行ったらしいんですよ。はい、京都の下鴨神社、はい。で、奥さんがなんか見たいって言ってたのかな。で、自分はあまりそこの神社に興味なかったんで、奥さんがなんか紅葉かななんかを見てるときに、自分は携帯の割と隅っこの方のベンチに座ってずっと待ったらしいんです。そしたら、なんか変なおじいちゃんが、こっちじーっと見てるんですって。
ほう。
身なりの汚い。なんだろうなと思ったら、いきなり、こっちに近づいてきながら、酒に殺されるぞ！酒に殺されるぞ！酒に殺されるぞ！ってずっと叫んでるんですって。
うん。
怖いと思って。で、周りの人も、ちょっと微妙なのが、聞こえてないのか、すごい大きい声なのに、もしくは、まあもちろんね、明らかに気違いだから、聞こえてないふりして無視してるのか、 よくあるんで、明らかに自分に向かってずっとそうやって攻めてくるんですって。先に殺されさーって。
怖いね。
怒鳴りながら。
やばい。
マッソクさん逃げてって。うん、で、その夜かその次の夜に、ものすごいお腹が痛くなったらしいんですよ。と思って。で、病院に駆け込んだら、なんかね、腸のあたりが、穴が開いたらしいんですよ。で、それが潰瘍とかじゃないんですよ。針で、ちょっと太い針で刺したような綺麗な穴が開いたんですって。
怖っ。
丸い穴がポンって。で、それは全く結論が言うと原因不明らしいんですよ。なんでそんな針で開けたような穴が開いてるのか。ただ、まあその治療のためにもちろんお腹開けますよね。切開手術、切腹手術しますよね。そしたら、肝臓は結構脂肪が溜まってて、肝脂肪一歩手前だから、まあ、腸の方は普通にね、手術パパってやって治りましたけど、肝臓ちょっと危ないんで、お酒控えてくださいねって言われて。
なるほど。
で、お酒飲まなくなったらしいんですよ。なんで、そんな怪談話があるんだったら、僕と会った瞬間にその話しないんですか？
うん。
うん。っていうのを割と早足で、もう店員にせっつかりながら、聞かせてもらったんですけどね。
なかなかいい話じゃないですか。
うん。なんかでもね、他にもなんかいろいろディテールとか、あと他の階段とかもあるらしいんですけど、ちょっと他の人には聞いてもらいたくなくて、吉田さんにだけ聞いてもらいたかったんで、その時は話さなかった。
ああ、そういうこと
です
ね。
で、また送りますっていうメールは来てます。
なるほど。
はい。
なんか、それ原因が不明でちょっと、
うん、
しかもこう、なんか呪いっぽいっすよね、ちょっとね。呪いの要素がなんかあるっぽいっすよね。
だから、そのおじいさんが微妙で、いい人だったかもしれないですよね。
うん。よく白石浩二監督のね、映画に出てくる。
鈴木拓司さんみたいな、ね、
そうそう、本当は正義の味方なんだけど。
地獄だぞ。
そう。
地獄だぞ。なんか、パンで叩いてくる人ね。
そうそうそうそうそう。あれね、正義の味方だもんね。ああいう感じだね、多分ね。
うん。っていう感じですね。福井の飲み会は。
なるほどね。
だからさ、リスナーもね、一人二人はもう一人二人リスナー来てると楽だったかなっていうのありますね。
福井県、あれじゃないの？いないんじゃないの？リスナーが。
福井県はでもね、ムンゾーのムンニチラジオもあるし、サバラジオもあるんですよ。大手、超大手、サバエの。ラジオ大国のはずなんですけどね。
うん、
ネットラジオ大国の。
呼びかけに応じなかった。
まあ、逆にだからムンゾーさんとか、シャドウ総帥、サバラジオとかと交流してますから、雑魚とは合いませんっていう感じなんですかね。
ああ、まあリスナー40人もいないぐらいなのね、こちらはね。
まあ都道府県に1人ずつもいないですからね。
そうだね、そう考えるとね。
はい、
うん、はい、
まあそのしかも40人のうち僕の友達は7人ぐらい入ってますから
そうだね。
福井県にで文蔵さんがいるから、そうか、それでもう終わりなんだ、
う
ん、
そういうこと。
そう、そうですね、
はいはい、
次はどこに行こうかなな
んかいいね
なんか僕のことをもっとチヤホヤしてくれる人のいる県に取材行こうかな。
どこにいるんでしょうね。
ね、
関西の方かな、どこかな、うん、
と思った次第です。
はい。